子育てや家族とのコミュニケーションに使える話題を提供していきます。ポシブルラジオです。この番組ではあるテーマを取り上げて、皆さんと一緒に考えていくという番組です。それでは当番組のパーソナリティをご紹介いたします。
はい、体験教育課の佐藤陽平です。よろしくお願いします。
はい、私は元教員の森亮太です。よろしくお願いします。それではですね、今日の ポシブルラジオなんですけれども、はい、この番組ポシブルと言ってますけれども、うん、世の中のですね、課題や困りごとを解決していこうということで、うん、ポシブルから、うん、造語で ポシブルというふうに名付けているんですけれども、このポシブルのですね、実はオンラインの、はい、イベントをやっておりましてですね、最近、うん、で今回はですね、お寺、大分県臼杵市にあります法恩寺さんのですね、うん、加藤遠征副住職に来ていただきまして、うん、はい、修行をかける、そして陽平さんが人材育成のプロということで、人材育成というテーマで、はいはい、やってきたんですね。
そう、いやもうまさかそこに来るみたいなね、
はい、
僕らっていつも丸かける丸がすごく大事だと思ってて、でも まさか人材育成と、じゃあお坊さんの修行っていうのは何みたいなね、
はいはい、
そういうこうちょっと普通と違うようなところに学びがあるんじゃないかなとか、
はい、
そういう考えがあったので、お坊さんにね相談をしたんですよ、
はい、
ちょっと人材育成の話になるのかどうか分かんないけど、修行というテーマでみんなに大切なこと伝えたいんだけどって言ったら、いいですよって言ってくれてね、そんな簡単に受けてくれるんだと思いながら、
はい、
でちょっとじゃ もう一つお願いしていいですか、何ですか、その場でビール飲んでいいですかいいですよってね、もうすごくそんななんかもう、いやそれはタブーですっていうわけではなくて、いろんなことを許してくれるね、おおらかさがあるえんちゃんに、
はい、
ね、今回一緒に出てもらいましたね、
はい、そのえんちゃんなんですけどもですね、日蓮宗の法恩寺さんは宗派になるんですけれども、うん、つい最近までですね、その修行ということで、うん、大洗行動っていうですね、朝2時に起きて、
はい、
夜12時に寝るという2時間睡眠で、それで朝起きてすぐ水かぶってお経唱えているのを繰り返しをずっとずっと続けて1日やって、それを30数日ぐらいでしたっけね、やって、で、延べ100日間の修行に出かけてきたばっかりということで、うん、その修行の体験も踏まえてですね、今回はこの人材育成の話をしたんですけれども、
いや今回ね、僕なんかはその特に宗教を持ってるわけじゃないんですよ、特定のね何々教で僕自身が布教だとか全然そんなんがなくて、いい話、修行って何なのとかそういうことを聞きたいからっていうのはあったんだけど、でも人によってはね、佐藤さん何々宗なんですかみたいな、
はいはいはい、
風に捉える方たちもいらっしゃったんで、あ、そうなんだなって、やっぱ宗教ってそういうイメージもあるんだなと思ったんですけども、僕らは結構その枠を超えちゃうから、だから今回その素直に修行とは何かっていうことを聞いていったんですけど、
はい、
さっきの話ですよ、朝2時、夜中2時に起きて、夜の12時に寝る、ね、でその間何してるかって言ったら水かぶるんですよ、真冬に、でその後にお経を唱えてでご飯はね、もちろん唐揚げとか出ないですよなんかなんて言ってた、おかゆとお味噌汁って言ってましたよね、
はい、いわゆる精進料理のね、一番簡素な形の、
そう、でずっとお腹が減って、その繰り返しですよ。でそれは自分との戦いだけではなくて、そこは集団生活だから、いろんな人がいる中で一緒に暮らしていかないといけない、例えば僕その時質問しなかったけど、いびきでうるさい人いたらどうする？
ねえ、
そんな極限状態の時に一人ですこーガーって言って気持ち良さそうに寝とって、あ、結局俺寝れなかったってなったら超イラつきますよね。
そうですね。
でその時にえんちゃん、いろんな修行をしてね、そうやって苦しい修行をしてきたえんちゃん、何を学んだかって言ったら、自分は弱いものなんだっていうことを学んだって言ってた、はあ、そういう風に見るんだって、もし僕だったらね、あいつが悪いもんだって言ってるかもしれんけど、そこを自分が弱いものなんだっていう風に見れるようになるって、修行ってすごい効果があるんだなと思いましたよ。
いやー本当ですね、 まあ、こういったですね、まあ、いろんな修行の裏側とかですね、それから人材育成についての、うん、トークイベントで、まあ、今回有料のですね、オンラインのトークイベントだったんですけれども、まあ、今日はですね、このオンラインの、まあ、イベントの一部をですね、皆さんにちょっとこうご紹介しながら、うん、このイベントの裏側もちょっとお話しできればと思います。はい、それでは参加された方のですね、終わった後の感想からですね、いくつかご紹介できればと思うんですが、まずお一人目、私の好きな言葉は、なんとかなるさなのですが、ノリが大事という精神に通ずるところがあるなと、会を通じて思いましたということなんですが。
なるほど。まあそうね、やっぱりそう、ノリが大事っていうのは僕らもお坊さんから出てくるとは思わなかった。
うん、
だって修行とか、そういうイメージで耐えることを学んだとか言うのかなって思うじゃん、
うんうん、
やっぱり耐えないといけないのかなとは思ってたら、いや、ノリですよって言って、ってそんな感じなのって思いましたよね。
要はこういうのもありますよ、うん、今の言葉です、お坊さんからノリという言葉が出たのがとても印象的でした、
うん、
自分が行う場合にはイメージがしやすいのですが、他人に主体性を持たせる、乗らせるということが難しいなと感じています。途中で、まあね、与平さんからその辺の話もあったと思うんですけども、うんうんうん、まあ、このノリというのは結構今回たくさん皆さんからですね、感想から聞かれてるんですけども、うんうん、本当おっしゃる通りで、お坊さんからまさかノリなんて言葉が出るのってっていうのが多いですね。
そう、もう想像しなかったところだから、これがなんか丸かける丸の新しい学びだなと思って、このノリ乗させるためにどうするかっていうのもやっぱり難しいよねって、例えばその人の立場によって違うと思うんだけれども、管理職とか部下を持ってる人とか、子供を見る人にとってはどうやって乗らせたらいいのかなとかね、うんうんうん、思ったりしたんじゃないかなとは思いますね。
本当ですよね、それからですね、修行についてもたくさんいただいています。修行の話がとっても面白かったです。とても勉強になりました。ありがとうございました。修行する意味が分かった気がしました。ご住職様にしかできないお仕事ですね、などいただいてますね。
そうね、もう究極の人生のね、説法をするぐらいだから、あのぐらいの修行をしておかないと人に伝わらないっていうね、説得のポジショニングがしっかりできているなって、そういうシステムがね、やっぱり宗教家の中でできてるんじゃないかなと思いましたね。
それからですね、喧嘩などお坊さんのイメージとかけ離れていて驚きましたということで、まあ、喧嘩があるっていうね、修行の中でも、そんな話もありましたが、ノリという大事なテーマが出ましたが、やろうと決めたら5秒以内にやろうという部分が私もとても大事にしているので、その気持ちを今後も大切にしていこうと思いましたということで、このやっぱ自分がやってみるとかいう、そのノリという言葉で今回は言われてましたけれども、うん、まあ、その辺の重要なテーマの、そのノリということは、まあ、辛い修行の中でもそれさえあれば大丈夫という、うん、まあ、安心感がこう得られた勉強になったっていう方が多いですね。
人生の苦しんでる時にどうすればいいのかっていう一つのヒントだよね、
はい、
そのもうやってみるとか、もうどうせどうなるか分かんないなら、もう次に行ってみようとやってみるっていう、その気持ちを持ててるだけでも、うん、なんか安心しない？というのがどういうことかって言ったら、次にやって試したことがうまくいかないと思ってしまうから躊躇するわけでしょ、
はい、
でもその極限状態の時にノリでも乗り越えられたんだっていうことをえんちゃん教えてくれたわけだから、
うん、
これって生き方の一つよね。本当に苦しい自分自身が悩んでて嫌だなと思った時に、あ、えんちゃん言ってたノリでなんとかなるって言ってたから、じゃあ自分もノリで今悩んでることをやってみようって言ってやったらね、新しい道切り開けるっていうことでしょ。すごい、言葉ではノリって軽いんだけど、
はい、
めちゃくちゃ深かったなと思います
ね。本当ですね、
うん、
でそのノリの対比になるプライドという言葉もちょっと出てきてますね、
はいはい、
ご紹介します、
うん、
私は今まで失敗経験が少ないせいか、何かあったらすぐ逃げてしまう癖があったのですが、今後はエンちゃんが言っていたプライドが邪魔になるという言葉、そしてもう一人お坊さんの方が参加されてたんですけども、好きなものの範囲を増やすという言葉をその方がいただいたそうで、そういう言葉を忘れずにノリに任せていこうということで、今陽平さん言ってくれた通り、そのノリに任せて取り組んでいこうっていう、そのノリって軽い言葉なんだけど、実はそのプライドの対比にノリがあるっていうことに気づいたみたいですね、う
ん、なるほど。えんちゃんが言ってたのはこだわりを捨てるってね、
はい、
そのノリで行くためにはこだわりを捨てないといけないっていう話をしてくれたんだけど、
うん、
やっぱりそこのこだわりっていうものが自分を邪魔しちゃって、新しい自分に出会えないかもしれないわけよね。だからそこの発想も、もしかしたら自分はこだわってるのかもしれないとかね、
はい、
そういうふうに振り返られたらいいんじゃないかなと思った。であと僕思ったのは、
はい、
こだわりが悪いわけではなくて、TPO によってはこだわりも必要な時もあるわけじゃん。だからそれも あの話の流れではもうこだわりがないっていう、なくそうっていう話でもあるんだけども、その裏メッセージとしては必要な時もあるんだよっていうことで、それでね、僕らもこだわらないといけない時はしっかりこだわって、
うん、
で人生トライアンドエラーなんだから、それで失敗したらじゃあ次こだわらないっていう判断もあるだし、こだわらない、こだわったことによってプラスになったっていう経験もあるだろうから、だからまあそれもね、ずっと悩みながらでもいいんじゃないかなっていう気もしましたね。
おっしゃる通りだよね。やっぱ感想の中にもですね、捨てることは勇気がいる時もあるので、やはりいろんな体験をして、その極限状態をさまざま経験してから、やっぱそういうことを選択する必要もあるのかなと思いましたというのもありますね。
そう、こういういろんなことを教えてくれてね、僕やっぱ最後ちょっとびっくりしたのがあったんですよ、はい、二次会というかね、三次会ですよねもう皆さんで一緒に飲んでる時にお寺の仕事って他にどんなことがあるのみたいな話をしてたら、
はい、
いやまさかですよ、僕が、興味がありながらも超怖いやつですよ、心霊写真ですよなんかお寺に持ってくるんですって、
はい、
ね、でそれの除霊までするんですって。こんなんもうお坊さんでしかできないですよね。
できないですよね、簡単に、うん、いや私除霊しますって信じてもらえないですからね。
そう、うん、だからこのお坊さんが除霊してくれたからもう私は大丈夫だっていう安心感も与えられるのができるんで、もうこれもうお坊さんでしかできない仕事だなって本当思いましたね。
はい、
あの話聞いて僕もトイレに行けなくなりましたもう怖え、普通に心霊写真の話してると思って、
何でもですね、大分県臼杵市のこの本恩寺さんはその除霊でも有名なね、お寺で九州の方がもうたくさん訪れるみたいなので、うん、もしね霊が見える方で困、うん、お困りの方はね本恩寺さんに行かれればね、
はい、
はい、ということで、今回はですね、参加された方もたくさんいらっしゃって20名以上いらっしゃってですね、うん、全部の感想が言えたわけではございませんが、裏話とそれから感想について、陽平さんと触れていきました。はい、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。